鳥海美希のとっておきシネマ。この番組は私鳥海美希がおすすめする最新シネマ情報番組です。今日もね、映画をご紹介する前にメッセージをいただいていますので、メッセージをね先にご紹介したいと思います。ハニーネームアリンコ F さんからいただきました。いつもありがとうございます。ミキさんが劇場で見るべき映画と絶賛おすすめされていたウィキッド永遠の約束を見てきました。あ、そうですか。なんと私の人生初のお一人映画鑑賞でした。かっこ笑いとあります。今まで見たい映画は家族や友人を誘って予定と興味が合わないときは諦めていましたが、ミキさんの素敵なお声に背中を押していただき、いえいえいえという感じ、とっても感謝ですと書かれております。びっくりのラストでした。ですよね。あの四季のミュージカルと結末は同じでもやはり映画ですからね、ビジュアルがあの圧倒的に奥行きがありますよね。字幕版を見たのですが、吹き替え声優さんも面白そうなので2回目の鑑賞にチャレンジしようかと試案中です、というねメッセージいただきましたね。字幕版吹き替え版両方見るのもね、その違いもまた面白いかもしれませんよね。気に入った作品は何度でもご覧いただきたいと思います。ちなみにね、私ララランドは7回見ましたのでね、ぜひ何度でもご覧いただきたいと思います。ハニーネームアリンコ F さん、メッセージありがとうございました。さて今週ご紹介する映画なんですけれども、それよりね、先に先週ですね、第49回日本アカデミー賞の授賞式が開催されましたね。予想通り国宝が作品賞、主演男優賞など、10の部門で最優秀賞を受賞しました。昨年の6月公開だったんですけれどもね、まだ劇場で上映されてるんですよね。大阪やまたサンダでも、まあ、1日サンダではね1日1回の上映ですけれどもまだやってます。近年まれに見る話題作ですよね。またアメリカのアカデミー賞ではメイクアップヘアスタイリング賞にノミネートされていましたが、残念ながら、こちらは受賞ならずでした。そのアメリカのアカデミー賞は今週月曜日、日本時間のね月曜日に授賞式がありましたよね。ご覧になりましたか。作品賞はレオナルド・ディカプリオ主演ワンバトルアフターアナザーでした。これ私見てないんですけどね。監督賞もこの作品のポール・トーマス・アンダーソン、そして主演男優賞は罪人たちのマイケル・B・ジョーダン、そしてここからが本題でございます。主演女優賞は今日ご紹介するハムネットという作品のジェシー・バックリーが受賞しました。ジェシー・バックリー、まさにね主演女優賞にふさわしい熱い演技でした。さてその、作品ですね、イギリス映画ハムネットなんですが、監督はノマドランドのクロエ・ジャオ監督が務めています。ウィリアム・シェイクスピア、数々の傑作を世に残して時代を超えて世界中から愛されているイギリスの偉大な劇作家、詩人ですよね。誰もが知るウィリアム・シェイクスピア、そのシェイクスピアはどんな息子であり、どんな夫であり、どんな父親であったのか、彼と共に愛と悲劇を経験した妻アグネスの視点を通していかにして名作ハムレットが誕生したのかを描いた物語です。このシェイクスピアは1564年ストラトフォード・アポン・エイボンというねイギリスの、地域で生まれまして、1585年前後ですね、21歳前後にロンドンに進出して、1592年には新進の劇作家として活躍しました。で1613年頃に引退ということで、その間に四大悲劇ハムレット、マクベス、オセロ、リア王をはじめロミオとジュリエットやベニスの商人、夏の夜の夢、ジュリアス・シーザーなど多くの傑作を残しました。まあ、今回の作品ハムネットはシェイクスピアがある女性と恋に落ちて結婚して、そして名作ハムレットが 誕生するまでの愛と喪失が描かれています。このね、ハムネットという名前、まあ、ハムレットと同じなんらしいんですけれども、ハムネットというのはシェイクスピアの、息子さんのね、名前なんですよね。原作はマギー・オファーレルの同名の小説で、史実を大胆に再解釈して、これまで悪妻とされてきたシェイクスピアの妻のイメージを一新しているそうです。妻が悪妻とは私は知りませんでした。まあ、妻のこと自体も知らなかったんですけれどもね。まあ、事実に沿っていて解釈の違う、そんな、お話なんでしょうね。日本ではこの小説、新潮社から小竹由美子さんの翻訳で発行されていますのでね、興味のある方は読んでいただきたいと思います。さて、そのハムネット、ざっくりストーリーを申し上げましょう。1580年、イギリスの小さな村、革手袋屋の息子として生まれたシェイクスピア。普段はね、子供たちにラテン語を教えている先生をやっているんですよね。ある日、教室の窓から見かけた鷹を来る、鳥の鷹ですよね、鷹を来る女性に心惹かれます。鷹ショーっていうんですかね、こう鷹が遠くからパーッとこう飛んでくる、自分の腕に止まる、まあ、革のね、あのすごい、なんていうんですか、あのカバーみたいなのをね、腕につけてるんですけれども、そういうことをする、なんかこう自然児みたいな感じなんですよね、その女性。彼女の名前はアグネスと言います、まあ、森を愛して、薬草の知識もあって、そして、自由奔放なね、自然児女性です。二人は互いに、まあ、惹かれ合って、情熱的な恋愛の末に結婚するんですが、まあ、現在でいうところの授かり婚、できちゃった婚なんですよね。で、長女を出産後、まあ、ウィリアム・シェイクスピアは作家として成功をつかむため、単身でロンドンに住むことになるんですね。で、その後、まあ、何度かね、帰ってきたりはするので、双子の男の子と女の子をが誕生するわけです。その、双子の男の子がハムネットといって、女の子がジュディスという名前で、子供が3人、そういう暮らしになるわけです。でも、ウィリアムが遠く離れたロンドンで演劇のキャリアを模索する一方、アグネスは一人で子供たちを守って家庭を支えていました。まあ、たくましいお母ちゃんだったわけです。そんな中、一家に大きな不幸が訪れ、かつて揺るぎなかった夫婦の絆が試されることになります。まあね、私もシェイクスピアの作品はやはり好きで、舞台や映画で何度も見ましたね。ロミオとジュリエットも見ました。オリビア・ハッセとレナード・ホワイティングですか、素敵だなと思って、あれはまだ小学校の頃だと思うんですけれども見ました。でも、シェイクスピア本人についてはね、イギリスの偉大な劇作家以外の情報は全く私はなかったんですよね。まあ、皆さんもあまりシェイクスピアの個人的な、生活とかはあまり知られていないんじゃないかなと思うんですが、まあ、この結婚をした時、シェイクスピアは18歳だったらしいんですよね。で、アン・ハサウェイ、実際はアン・ハサウェイという名前の女性なんですが、まあ、この映画の中ではアグネスというね、名前で、登場してるんですが、8歳年上だったらしいんですよ。びっくりしました。で、授かり婚なんですよね。とっても情熱的な出会いで、周囲の反対を押し切っての結婚ということでね、ちょっとびっくりしたんですが、この映画の中での妻アグネスはとっても神秘的かつ野生的で、とっても たくましいんですよ。まあ、周囲からはある意味魔女のように思われている、そんな女性のように描かれているんですね。だから、何があっても家庭と家族、子供を守りきるイメージがすごく強く、映画からも感じられましたね。そのアグネスを演じたジェシー・バックリー、今回のね、アカデミー賞で主演女優賞を、獲得したんですけれどもね、見事な演技でした。とってもこう奥行きのある演技で、 野生児でちょっと神秘的なイメージもね漂わせながらっていうのがねすごく印象的でした。その後ですね、シェイクスピアが妻子を置いてロンドンで演劇活動をする間にですね、その家族、残された家族に悲劇が起こるんですね。それでも乗り越えていかなければならないのが人生ですよね。ラストに、お芝居のハムレットが上演されるんですが、そのシーンは必見です。私はちょっと心揺さぶられるものがありましたね。本当に胸がいっぱいになりました。まあ、夫婦の愛で悲劇を乗り越えるというのとはまた違って、それぞれの人間性が描かれているな、乗り越え方描かれているなと思いました。イギリス映画ハムネット、監督脚本はクロエ・ジャオ監督、原作者のマギー・オファーレルも共同脚本に名を連ねています。出演はジェシー・バックリー、ポール・メスカル、エミリー・ワトソン、ジョー・アルウィンなど、少し先ですけれどもね、4月の10日金曜日から全国公開となっています。これもね、トリカイおすすめの劇場で見ていただきたい一本だと思いますのでね、ぜひ興味の湧いた方はご覧いただきたいと思います。トリカイミキのとっておきシネマでした。ではまた来週。